殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。
あちらこちらで春を感じる今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。春休み中の子どもたちは他の休みと違って宿題もないので、のびのびと羽を伸ばして遊んでいると思うんですが、お母さんたちは毎日のお昼ご飯の用意に大変でしょうね。
そうでしょうね。
早く学校が始まってくれないかと思っている親御さんもきっといらっしゃると思うんですけれども、脇坂さんはそんなことを考えた経験ってありませんか。
もちろんありありでしたよ。
ですよね。
我が家は子供が4人でしたから大変でした。
お
ー、なんだかチャーハンをよく作っていたような気がします。
そうなんですね、
はい、
子供の成長って早いもので、大変だったことも含めて全ていい思い出になりますよね。
そうですね。
先月結婚した娘の思い出映像を見ながら、私もしみじみとそう感じていたんです。人生には無駄な経験なんて何一つないんだなってことを、この年になってやっと思えるようになったことに感謝しています。
本当にそうですね、では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力教会、日本メノナイトブレザレン教団、平野キリスト教会、笹田文明牧師の聖書のお話お届けいたします。それでは平野キリスト教会の笹田文明牧師の聖書のお話。これらの骨は生き返ることができようか。お聞きください。
ハレルヤ、主の御名をあがめ賛美いたします。今朝は旧約聖書エゼキエル書37章3節より、これらの骨は生き返ることができようかというタイトルで、イースターにちなんだお話をさせていただきます。さて、映画ナルニア国物語の第2章はカスピアン王子の角笛となっており、遥か昔に滅んでしまったナルニア国がまた復興するという物語です。国が復興するには救世主であるアスランという獅子を見つけ出す必要がありましたが、ルーシー以外は誰も信じない状況だったのです。それでもルーシーはアスランを見つけ出し、ナルニア国が復興するという内容です。クリスチャン作家の C.S. ルイスは、この物語を通し、聖書の世界、神の物語を表し、私たちに滅びからの復活を信じることの大切さを示そうとしています。さて、イエス・キリストの十字架と復活の後、キリストの教会が全世界に広がったところで、神の物語は一時停止している、いや、終わったようにさえ見えます。しかし、信じる者には滅びからの復興という神の物語が見えているということ。蘇りのキリストが今も生きて働かれていることが見えているというのです。例えば、一度滅んだイスラエルという国が1948年5月イスラエル共和国として再建されたという出来事は、エゼキエル書37章の予言が成就するという神の物語の一つとされています。エゼキエルは神である主によって辺り一面に多くの干からびた骨で埋め尽くされた谷間に連れて行かれます。これらの骨は国が滅び世界中に散らされたイスラエル民族を表しているというのです。そして神はエゼキエルに向かって、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようかと問いかけるのです。普通であればエゼキエルの方が先に、神様、どうしてこのような不幸な状況をお許しになられるのですか、 と問いかけるような場面です。そのようにエゼキエルが問いかける前に神の方から問いかけられているのです。ここから神が人の子よ、これらの骨は生き返ることができようかと問いかける3つの理由を見ていきたいと思います。第一に、神の方から私への問いかけが先にされているという理由です。ところが多くの人々にはこの神からの問いかけが全く聞こえていません。だから神様、どうしてこのような不幸な状況をお許しになられるのですかと、私たち一人一人の方から問いかけてばかりしているのではないでしょうか。その背景には、私はこの世界で幸せな人生を送る権利があるのに、どうしてそうならないのかという考え方があります。しかし、私たちがこの世界で幸せな人生を送る権利があると誰が決めたのでしょう。人間が勝手にそう思い込んでいるかもしれないからです。私たちをお作りになられた神は、私たち一人一人の人格を成熟させようとして、神の言葉で問いかけを私たち一人一人にされているのです。ですから、今も神は聖書を通して、この放送を通して、そしてイエス・キリストの復活を通して、私たち一人一人に人生を問いかけておられることを覚えてください。第二に、復活という神の力を信じるように導かれるという理由です。ルーシーがアスランを必ず見つけると信じたように、私の人生に起こる死からも必ず復活すると信じるように、神は私たちに問いかけておられます。私たちが死んでから復活することなどありえないことでしょうか。干からびた骨となってしまったユダヤ民族が1900年経ってから再び集められ、国として再建することはありえないことのように思われるかもしれません。事実、1948年5月14日、イスラエル共和国は再建されました。信じる人には、十字架で死なれ、墓に葬られたイエス・キリストを3日目によみがえらせた神と同じ神が、エゼキエルに予言された通りに再建されたと見えるのではありませんか。私たちの死からの復活も同じように、神ならおできになると信じますかと、私たちにも問いかけておられるのです。私たちの救い主イエス・キリストは確かに十字架で死に墓に葬られましたが、3日目によみがえられました。それは私たちも同じように死からよみがえる日が来ることを示されたということでもあります。それでもまだはっきりと信じるまでに至っていない人々が多いのも現実にあります。そのような場合、どうすればよいのかが第三の理由になります。それはエゼキエルが、神主よ、あなたがよくご存知ですと答えたように、私たちも答えることを願っておられるという理由です。エゼキエルがそう答えると、神は干からびた骨に筋がついて肉を生じさせ、皮膚で覆い、息を与え生き返るという視聴覚的な表現を用いて分かりやすく教えてくださいました。神はキリストご自身が十字架で死んで墓に葬られ、3日目によみがえられたことを通して、からの墓を通して、復活の証人が500人以上いることを通して、弟子たちが復活を目撃する前は殺されることを恐れ、固く戸を閉ざして隠れていたのに、復活のイエス様と出会ってからは死を恐れず、キリストの福音を伝え、 殉教していったことを通して、復活が疑いもない事実であると私にも信じるように導いてくださいます。まだ復活がにわかには信じられないと思われる方もいらっしゃるでしょう。そのようなあなたに、神はこのラジオを通して、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか、イエス・キリストの復活を信じますかと問いかけておられるのです。そしてその問いかけにまだはっきり答えられない人々に、神は4月7日午後4時より大阪女学院ヘールチャペルで開催される大阪府民イースターに招いてくださっています。どうぞお越しくださいますようお願い申し上げます。最後に、ラジオをお聞きの皆様の上に復活されたイエス様からの豊かな祝福がありますように。アーメン。
それでは今朝は、大阪宣教祈祷会より大阪府民イースターに関してのお知らせです。第42回大阪府民イースターは4月7日日曜日午後4時より大阪女学院ヘールチャペルにて開催されます。メッセンジャーはキリスト教大団ニューコミュニティ牧師の小平真紀夫先生。ハレルヤ、主はよみがえられたと題して、イエス・キリストの復活を記念するイースターについて分かりやすくお話ししてくださいます。ご期待ください。そして音楽ゲストはソングライター3人からなる兄弟ユニットの EYS です。それぞれの個性を生かしたボーカルパフォーマンス、ギター、サックスを中心としたアコースティックなサウンドが兄弟ならではのハーモニーを引き立て、魅力的な楽曲をお届けいたします。入場は無料です。会場の大阪女学院ヘールチャペルは JR 大阪環状線玉造駅下車、歩いて10分、地下鉄玉造駅下車、歩いて5分のところにあります。4月7日午後4時から大阪女学院ヘールチャペルに行われます第42回大阪府民イースターにぜひお越しください。なお、オンライン配信も同時に行いますので、 YouTube で大阪府民イースターか大阪宣教祈祷会で検索してご視聴ください。詳しいことは 06-6762-7701 06-6762-7701大阪クリスチャンセンターまでお問い合わせください。皆様のご来場とオンラインでのご視聴をお待ちしております。大阪府民イースターのご案内でした。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力協会があります。今朝は大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
茨城市水尾 2-7-17日本同盟キリスト教団茨城聖書教会、高槻市東和町 18-2 日本同盟キリスト教団高槻聖書教会、高槻市城南町 1-9-7 日本ホーリネス教団高槻第一キリスト教会。以上、大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。ここで金宝殿からお知らせです。明日の朝の福音の光の番組はイースター特別番組です。金宝殿チーム糸制作ショートストーリー、 傷だらけのバイオリンと伊藤先生のメッセージをお届けします。どうぞお楽しみに。
明日は日曜日です。金宝殿の協力協会はあなたのお越しを心からお待ちしています。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえり、今も生きて共にいてくださるイエス様に心から感謝します。4月から新しいスタートを控えておられる皆さんの上に守りと平安をお与えください。力まず気負わず、一歩一歩無理せずに歩んでいけますように。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
脇坂陽子でした。
イエス・キリストの言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
それではまた明日朝4時30分に。